ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。
したいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグジョージャックでつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。
はい。改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。お話はいつもの通り、ドクハントですが、こんばんは。ちょっと、秋も深まってきつつあるかなっていうんですが、ちょっと怖い話をしたくなりましたんで、この方をお呼びしておりますので、どうぞ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。一人一生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
登場は多分1ヶ月ちょっとぶりぐらいになるかと思うんですけれども、
ですね。
うん。まあまあまあまあまあ、夏の会談会で、ですね、例のクレイジーサイコキラーゴーストの話をしていないかと思うんですけれども。
はい。ちょっと未だになんか、こう空で言える自信がない
です。うちのブログって言いますか、ポッドキャストを探すときは、クレイジーキラー、クレイジーサイコキラーゴーストで Google 検索していただくと、一発で来れますって。
おかしな話ですけど。
第一人者ってなってますけれどもね。いやいやいや。そんな中でですね、いきなり単刀直入に行くとですね、ちょっとね、2、3、面白い話がありましてね、
はいはい。
ま、ですね、これはですね、結構、よくネットラジオっていうか、ポッドキャストですね、よく聞いててまして、
はいはい、
まあ、例えば僕は怖くないとか、吉田会長のやつですとか、僕は BS モテモテラジ袋の、とか、
はいはいはい、
聞いてるんですけど、あ、知ってます？ラジ袋。
ラジ袋、名前だけは見てるんですけど、まだ聞いたことないんですよね。
あー、そうでしたか。うん。
よくでも見かけますよ。
うん。あー、大手さんですね。
あ、そうそうそう。
うん。吉田会長の、僕は怖くないとか。
ちょっと、そちらはもうちょっと私大ファンなんで。
そちらの方だったらって。いや、僕もよく聞いてるんで、ナメクジどもって言われる話ですね。
ナメクジでもいいんで。
いいんで。この、どうせおっさんだろうって言われて、はい、おっさんですと僕は思うんですけど。
私はおっさんではないですけど、おばさんですね。
いやいや、そこはちゃんと女子高生ですって言っておけば。
いやー、ちょっとね、多分ね、声質的に無理がある。
頑張って可愛くいけば。
そうですよ、ちょっと、ボイスチェンジャー使わないとちょっと無理だな。うん。
まぁ、だいぶイケボな感じですからね、ひとみしおの方は。
そうなんですよ。ガサガサですよ。ガサガサ。
いやいやいやいや。で、まあまあまあまあ、そんな感じでですね、聞いてて、その中にですね、まあファミコン名人の教えさんと、あと、アマゾンプロダクツさんっていうところにですね、
はいはいはい。
ですね、バグって花井さんっていう、まあ女芸人さんが出てまして、
はいはい、
で、その方がですね、この業界にはですね、サメ人間、サメ人がいるっていう話をおっしゃってましてね。
え唐突だなぁ。
うん。いや、というのも、なんか一つ理由があって、メガマウスっていうすごい種類のサメを推してる方なんですけれども、そういう、メガマウスって、ほんと誰も知らないはずなんだけど、これが タカラトミーのおもちゃになったりとか。
うん、うん。
うん。まあ、要はサメっていうものをですね、各メーカーの中で推してる人がいると。
はいはいはい。
おそらくそれは、人間ではなくてサメ人間ではないかという趣旨でお話をしてたわけなんですよね。で、一応まあ前にも何度か話した通り巨大円盤を見てから宇宙人が怖くてしょうがないんで。
そうだった。
うん。
はいはいはい。
そういった宇宙の勢力と戦ってる子かもしれない。情報を聞くと、ちょっと、おっと思ってしまうわけなんですけどもね。
なるほど。トカゲ人間だけじゃなかったと。
そう、トカゲ人間は 100% エリアですけれども。
でもサメ人間は
100% エリアでしょう、と。だから、うん。トカゲがいいやつなのってない、聞いたことない。うん。
確かに。
ああ、なんだったかな。火星年代記かなんかぐらいかな。
でも、
よかったの。いやでもそんなもんもそれぐらいにしか、うん。ないけどね。
そうか、そうか。
うん。でね、目の中にはですね、アニンゲンっていうかデミヒューマンっていうのがいるんではないかみたいな話をしてて。
うん、うん、うん、うん。
まあ、これだけで言えば笑い話なんですけど。
まあ、そうですね。
この前ですね、ちょっと非常に面白い話を聞きまして、
うん、
うん。例によってうちもサラリーマンやってるんで、上司がいたりすると一緒に飲み付き合ったりしないといけないんですけど、
は
い、そんなってことで、大体飯食って、なんか適当に説教を垂れられて、二次会はキャバクラ行ったりするわけなんですけれども、
はいはい。
でも、キャバクラ行っても正直つまんなかったんですけど、最近ですね、二つの話を集めることに凝ってまして、
はいはい。
うん。一つはですね、あなたの中で一番ひどいと思った話と、面白いんで、階段も一番怖いと思った階段を教えてくださいと。
うんうん。
うん。どっちかでいいんで、つったら。
うんうん。
まあ、どっちかっていうと、どっちかは持ってるんですよ。
ああ、まあ、そうですよね。
うん。これはひどいっていう話と。うん。
うんうんうん。
で、その中で、うん。面白かったのが、
うん、
これね、いや、あるけど、絶対ね、これ、誰も信じてくれないんですよっていう話があって。
え？
おう、そういうことを私に言いますかって言って、うん、そんな話だったら俺も持ってるよっていう話。
そうですね。
例の
奥さんと同じ。
そうそうそう。うちなんて巨大 UFO を見て、この地球は狙われているって。宇宙人が怖くてしょうがないって言ってたけど、誰も信じてくれないんだよ、つって。
孤独に送っている日々をね。
そうそうそうそう、送っているんだよ、つったら。
うん。
うわだからね、うん。大概のことは信じるよ、つって。世の中ありえないことはありえないんだからっていう話をしたら、うん、あ、そっかつって、あ、それはちょっと面白いね、つっていう話で、教えてくれたのが、その子がね、住んでるのが、古川のあたり、今の大崎市のあたり
に、
昔住んでて、で、塾に通ってたんですって。
はい。
で、その塾っていうのが結構大きめなの、渓谷に橋みたいなのがかかってて、で、まぁ、街灯がついてて、で、自分、塾終わったら、その橋を渡って家に帰らないといけないと。
はい。
てっと。うん。
うん、
で、小学校ぐらいの頃だったと。でも街灯ついてる時間だったら結構暗かったんですって。で、たたたた、で終わったんで、さよならーっつって帰って、出て歩いてったら、向かいから、女子高生の女の人が歩いてきたんですって。で、小学生ぐらいでたたたたたって終わって、もうなんかすごいもうまあ、学校も終わって、塾も終わって、結構ウキウキだったんですって。帰ったらゲームしようとか思って。で、ウキウキで帰ってきたから、気分も乗ってるから、こんにちはみたいな感じで挨拶する感じで、で、
はいはいはいはい。
うん。可愛くやったんですって。で、歩いてる時は顔見えなかったんですけど、こう、なんですかね、前髪こう垂らしてる感じで、下向いてた感じだったから、まあなんか貞子スタイル、極端に言うと。
はいはいはい。
なんかちょっと顔見えないなっていう感じだったんで、
うん。
だから覗き込むような感じで、こんにちはってやったんですって。
はい。
でね、その時見た顔が、
うん。
キツネだったらしいんですよ。
へぇ。あ、でもなんか私今ゾワッとした。
うん。ちょっと、キツネってあの、白の面のキツネみたいな。いやいやいやいや。
うん、
ガチ獣人。
え？
で、うわーと思って、
うんうん、
そのままちょっと、塾まで駆け上って、
うん、
人がいたから、来るかなと思ってみたら、
うん、
来なくって、あれと思って、結構見渡せるところだったから、橋見たけど、
うんうん、
全然その人影がいなかったっつって。そんな一瞬で消えられるわけもないのに。だから、狐に化かされたって言うんだけど、
うん、
誰も信じてくれないんですよ、つって。
それって、化かされたんですかね？なんか私またゾワってしたんですけど。
うん。結構、うちも来たから、あ、これ本物だと思って。
うん。なんか狐つきに会ってる人とかではなくてですかね。狐本体なのかな。
うん。なんか、すり上がった目の人とか、おかしい人じゃなくて、
うん、
ガチ狐の獣が映ってたんで。
へぇー。
それは、これは、アニンゲンですよ。デミヒューマン来たなって。新たなデミヒューマンが。
これは、トカゲとサメとキツネの三つどもえ。
今のところこの三種がいるという。
そうですね。
うん。三種類か、って。いや、キツネ人類。でも、ね、タヌキもキツネを人を化かすとかいう話でね、言いますけどね。
うん。
うん。でもね、キツネって動物のキツネじゃなくて、なんかそういう別の何かがいるんじゃないかなっていう気もしてくるんですけどね。
うん。そういう別な何かというと。
いやー、なんかその別種、なんかあの、動物のタヌキじゃなくて、死柄木焼きのドデッとしたタヌキ的な存在が。
はいはいはい、はい。平成タヌキ合
戦の方で、ね。うん。あれもなかなか眼畜の深い作品でしたけどね。
いや、なんか地味に好きなんですよね、私あれ。
うちが、一番好きなのはあれですね。最近何々が消えたなんて言わないでくださいよって最後にポロッと言うセリフね。あれがちょっと心に響くんですよね。タヌキじゃないんだから。
そう。
いなくなったってことはなんか死んでるってことなんだよっていうことをさらっと言うのがなんかこうぐーっとくるんですよ
ね、あれ。そう、なんかね、ちょっと地味に結構残酷な描写あったりもするんですけど、そう思わせない感じの。
そう。
ブラックジョークみたいな。
うん、もう、キツネは人間のに溶け込んでこうやってもう、ね、ガンガン稼いでやってますよみたいな話で。ああいう感じでね、なんか溶け込んでね、生きてるっていう存在がね、あるのかな
ってことは、まだ、トカゲ人間よりはなんか害がなさそうな気はしますよ。なんかこう、脅かす感じがしないというか。
うん。でも、なかなかね、ああって、お化け関係じゃなくて、こう、スワッと入ってきた。
なんか、
うん、
私もこんだけ怖い話を聞いて、なんか別にそんなゾワってあんまりしないんですけど。
うん。
なんか今の下のはなんでだろう。
うん。いやー、意外と身近にそういう方がいるから、うかつにこういう話をするとやばいかもしれませんね。
けど、それ、身近にちょっと、実はちょっと、某巨大宗教をしてる人がいたよみたいな。いるにもかかわらずその話題喋っちゃってるよみたいな。ちょっと近いものを感じ
ます。近いもの、ね。あ、やってしまったっつって。次の日からちょっとすごく、邪険に扱われるみたいな。 すごいリアルだからやめようねって。それはちょっとリアルにあるからね。うん。うちもね、結構ゾワッときたんでね、うわーって、ケチョクの違う怖さをやって。
うん、そう、なんか、話的に言ってしまえば、すごく怖い話ではないはずなのに。
うん。
なんかね。
なんか、うちも来たんですよね。うん。
へぇ
ー。うん。
なんかちょっとキャバクラ行きたくなってきました。
面接は受けられますけどね。
いやー、ちょっともう。
辛いから。
プチ熟女とかの、専門店ならいけるかもしれないですね。
うん、でもまあ、それだと別に向こうから面白い話だ。まあ、男で持ってる人少ない感じあるからな
ぁ。ああ、もう実際それそうなんですよ、結構。うん、女の人の方が。
持ってますよね。
はい。ありますね。
うちみたいなちょっと例外ですけどね、本当に。
そう、そう、結構稀な方だと思います。
うん。で、あとね、これはね、もう一つね、別のところから仕入れた情報っていうか、
うん、
まあ、昔から結構ブログ書いてたんですよね。で、最初に書いてたブログが、もうぶつぶれてなくなってしまったんですけども、当時、ブログっていう存在が始まってすぐぐらいにやってたから、結構、ウゴの体験の子的に、いっぱいブログがあった時代だったんですよ。う
ん、はいはい。
で、うちも子供が生まれてすぐだから、子育てのことをメインでこうブログカチャカチャ書いてたんですよね。
うん、うん。
うん。でもやっぱね、子供が立って歩いた、可愛いとか言ったら、
うんうん。
いや、全然つまんないんで、そういうこととは別に化粧の違うことを書いてたんですよね。例えば子供がベッドに置くと、泣くから、
うんうんうん、
普通泣くけど、これはベッドに置くから泣くんだっていうのが分かって、
うんうん、
抱いてたら寝るんですけど、寝た状態でベッドに置くと泣くっていうのを繰り返してて、これなんで泣くのかなって分かったら、ベッドに置いたっていうのを気づかれたから、泣くんじゃないかっていうことを考えて、ずっとわーってやって、寝てから置くかな、置かないよ、置くかな、置かないよ、つって、一人芝居をして。
あー、なるほど。
置かないよ、置かないよ、置かないよ、ほら、置いたって言って、フェイントを何回かかけると、そのままベッドで寝るから、これはフェイントが有効なんじゃないか、みたいな、そういう内容のことを、書いてたりしたら、意外にこう、主婦の方とか読んでくれて、なんかなんか主婦の方が何割かな結構コメントくれて、男の人とか子育てブログなんか読まないから、なんか8人ぐらいで女の人が読んでくれてて、で、まあ、
はいはいはい、
まあ、読んでますよって言って、その人のブログ書いてますよって言ったら、まあ、リンクで入れてみたいな、本当昔のスタイルでこう書いてたんですけど、
うんうんうん、
で、まぁ、その人っていうのが、その中の一人の人がですね、まぁ、上に女の子二人産んでて、で、まぁ、主婦の方が書いてて、いやいや、今日書いた、つって、いや、検診だから、つって。でも、検診で恥ずかしい思いしないように、なんか、普段はムーニーズだけど今日はパンパスで行くとか言って、ブランドってあるのかなみたいな。非常にこう、なんか心温まる話を書いてたから、ああ、いいなと思って見てたんですけど、で、突然びっくりしたのが、いきなりこう、雰囲気が変わって、なんか旦那が浮気してるっていう話になって。
おぉ。
で、でも、まあ、まあまあまあまあ、最終的に、自分ところに、来るかなっていう感じで、女はいるって分かってたけど、まあまあまあまあ、そんなここまでないがしろにはしないだろうと思ってたんだけど、これ一番うちもね、生涯今んとこベスト、と3ぐらいに入るぐらいびっくりした内容だったんだけど、
うん、
ある日ですね、その、旦那が、
はい。
浮気相手の女を連れて、
はい。
家に乗り込んできたんですって。自分の家に。
おー。
子供いる家に。
おー、マジか。うん、
で、言うには、うん、俺はお前が好きだと。
はい。
奥さんに向かって。はい。
はい。
でも、俺はこいつも好きなんだ。
はい。おお。
だからみんな仲良くここで住もうって。
って。おお。そうきた。
って。
ああ。
いや
あ。マジ？
いや、怒りっていうかなんかもう。
そう。
えぇ、
ね、
ふざけんなって、その時は追い出したけど、
うんうんうんうん、
これから本当どうしていいかわかんないって。で、子供らは、ね、遊んでくれるお父さん大好きだし、
うん、
でもこんなことは一緒にやっていけないし、本当どうしたのか、みたいな。みたいなことで、しばらくしたらブログが消えてて、もうなんかもう怖くなって。それっきりで。
なんでやめちゃったんだろう。
結論のわから、まあ、その、プロバイダーさんのブログだったから、多分その、契約切ったら消えちゃうっていう。
ああ、なるほど。
うん。今みたいにね、ハテナとかそういうんだったら別にね、お金払わなくてもいいんだけど、プロバイダーさんのところでブログのスペース借りてやってたから、そのプロバイダー契約切っちゃうとブログもバシュッと消えちゃうみたいな感じだったんで、もうね、わかんなくなったから、多分そういうことなんかな、みたいな感じでしたね、みたいな。
か
ぁ。それ
オッケーすると思って言ってんのって話ですよね。
あー、いやー。
やったとしたら、ちょっと、ええ
いや、なんか、自分は何かできる新しい存在だったと思ったんでしょうかね。
いやいやいやいやいやいやいや。逆に、脳が退化してる。
アザラシのハーレムとかその辺のレベルですかね。
アザラシのハーレム。
そうそうそうそう。オスが一匹、メスは一杯みたいな。俺嬉しいみたいな。
いやいやいやいや。アザラシはいいけど。
アザラシっていうか、トドかなんか、あの辺はそんな感じらしいかな。
なんかあんな可愛い顔してそうなんだ。
いや、トドかなんか、その辺のね、怪獣というか、あの辺の生物は、なんかそんな感じだった。セイウチかなんかそうらしいですよ。
マジか。
ただ外から強いオスがやってきて、そいつぶちのめされたら、そいつのハーレムになるらしいんで。
ああ、なるほどね。はい。それはまあでもね、人間界でも、しかり、
うん。ありがち。
うん。
オタク界隈でも俺の嫁が一回一歳、いろいろ変わるみたいな話ですけどね。
そうっすね。で私、昔働いてた職場の、
うん、
オーナーが亡くなって、お葬式には出れなかったんで、
うん、
後日お線香をあげに、
うん、
香典でしたっけ、
うん、
香典を持って、自宅に行ったことがあって、
うん、
そしたら、なんか、ガチャってこう、ピンポン押したらこう出てきた人が、
うん、
知らない人だったんですよ。
お
で、そこのお子さんも、
うん、
奥さんも私は知ってる人だったんで、でも親戚の人かなって思ったら、
うん、
愛人だったんです。
ラマンだったんですね。いや。
はい、ラマン。
ラマン。
なんか普通に多分、お葬式とかそういう、あれを手伝ってたらしくて。
とね、もう浮気良くない。
いやー、本当にね、マジで、
うん、
マジで因果応報、 あるんで。
うん。よくない。
本当にダメですね。
ダメ。よくない。
はい。
よくない。
私もかつて、されたことありますけど。
うわ、それ辛いね。
ありますありますよ、ね。
うん。
ね、長く生きていればそんなことの、一度や二度ぐらいはあるんですけど、
うん、
ことごとく、
うん、
じゃあ幸せにその後付き合い続けたかって言ったら、そんなことないですからね。
いや、浮気やってた人はなんか割と何かカルマが回ってくるんですかね。
いやー、本当ですよ。あとはもう私の念かもしれないですよね。
うん、念で。つって。
そうですよ。
好きだったのに。
ね、うん、呪いの念力でね。
うん。
あ
いやー、うちは基本振られたことしかないんで。振った経験はないという、このね、うん。玉砕とか振られるとか、そういうのは多いです。うん、
なんで振られたんですか？
ああ、そこガスッと聞きますか。一人前なんかね、面白みがないって言われましたね。
あれじゃないですか、うん、いい人だったんすよ。
うん。いやー、今になって思うけど、恋愛とかその辺はね、悪い人間しかできないですね。
そう、多分、うん、やっぱこう、ちょっとこう、なんだろう、こう、自分のままならない男の人っていうのがやっぱりこう、
うん、
魅力があるらしく。
あー、それはね、思った。っていうか、面白みはなかった。確かに。なんか、いろいろとで、ね、わがままも聞いてあげるし、っていう。今思うとね、いろいろダメだなと思うのは、なんだろうね、昔若かったっていうのもあるけど、よくあるじゃないですか、私のどこが好きなのって聞いて、そんな答えられるわけないじゃないですか、普通はね。
うんうんうんうん。
いや、全部だよっていう頭の悪い答えをしてたんですけど。
うんうんうん。
それがもうどうも不満だったらしくて。
あ、それって、何が正解なんですか、
うん、いや、正解ないんですよ。
これは私でもわかんない。
それ正解多分ないんですね。
え？
ないってよ、多分。うん。
何言ってんだよ。
優しいところって言ったら、私そんな優しくないのに分かってないっていうこともできるし。
めんどくせえ。そっか。
うん。
ああ。
うん。だから、うん。それに関しては、ね、なんか、自分が思ってるときと、私そんな人間じゃないっていうことで。
うんうんうんうんうん。
で、なんて言うんだろうね、自分と好きでいてくれる、こいつがいるっていうところに、なんかこう、なんだろうね、自分に対して自信を持つ感じで、こいつには何やってもいいんだ感がこう、出てく
る
のがあったのかなって、まあ、なんだろうね、こっちが好きです。付き合ってください。お願いしますって言ったけど、向こうがさほど好きでない場合。だけど、そういうことも、私今フリーだし、そういうこともやっていかないといけないかな。うん、めんどくさいかも、って言って、いう感じで付き合ってるときは、女の人って結構残酷になれるんじゃないかなと。
そう。
だって私の方が立場上だもんっていう。
私のこと好きなんて絶対聞かないですよね、多分。
どこが好きなのって結構、もうなぁ、もうこれはもう、うちも何回も言われた通りですね。
はぁ、なるほどね。
若い時はそうでしたね。うん、
なんか私昔、ちょっとうつ病気味だった、会社の上司っていうか、うん、まあ、上司に当たる人なんですけども
、
うん、年は私より下で、
うん、
まあ、全然そういう付き合ったりとかそういう相手ではなくて、単純に仕事中に、
うん、
まあなんかちょっとうつ病気味なのにはまだ働いてたんですよ。
うんうん、
その時に急に、うん、まあ仕事終わりぐらいに、
うん、
急にふと、
うん、
俺のいいところってどこっすかね
って聞かれたことあるんですね。
はあ。
いや、もう私、速攻で、
うん、
顔って言ったんですよ。
あ、いいな、それいいよ。うん、いいよ、いいよ。
でもね、なんかね、うん、ちょっと残念そうにしてたんですよね。うん、私、顔って言われたらすごい喜びますけど、うん、なんかそうじゃなかったみたい。
なんか煮詰まってたんだろうな。
でも内面をすごくよく言えるほど、ものすごく親しい間柄でもないのに、内面なんかをすごくこう、こっちが一生懸命言ったら、それはそれでなんか薄っぺらいかなと思ったから、
うん、
もう普通に単純に顔がかっこいい人だったんで、
うん、
顔でしょって言ったら逆効果だったらしく、
うん、あ、こいつも顔でしか俺のことを見てないんだ。ああ、めんどくさい、めんどくさいっていう話になってくるわけですね。
いやね、ちょっと、私は、病んでる人にはあんまり近づいちゃダメっぽいです
ね。でもありますね、なんかね、人間顔じゃないとか、内面だよとか、よく言いますけど、逆に内面ってなんだよっていうので、僕、うち最近ちょっと一つ答えを持ちましてですね、
はいはいはい。
ですね、人間顔じゃないっつって内面だって、内面って何かっていうと、スキルだと思うんですよ。
ほー。
内面っていうか、うん、顔以外の、顔以外、身体能力、例えば身長が高いとか、マッチョであるとか。
はいはいはいはい。
まあ、それっていうのは、まあ、パッと見わかるじゃないですか。わからないところで勝負ができるっつったら、やっぱりスキルだと思うんですよ。
ほうほうほう。
例えばまあ、ブサイクでも、すごく感動できる漫画が描けるとか。
うん、ああ、うん、まあ確かにね。
黒鬼剣心の作者なんか結構大変らしいですからね、なんか
描いて。ああ、もうちょっと私も、ちょっと中学校、小学校忘れたけど、ちょっとショックを受けましたよ、ね。あ、マジかみたいな。
すごいいい声出せるんだけど、ちょっと容姿が残念な声優さんっていうのは昔もたくさんで、うん、今もたくさんいると思いますけどね。
そうですね。
うん、女性声優さんは最近そういう方が減ってきて、非常に悲しい感はあるんですけれども。
うん、そうですね、うん。アイドル声優が増えてきたんで。うん、
あとはご飯作れるとかね、料理がうまいとかっていうのはその容姿には関係ありませんし、うんうんうん、まあプログラムの腕とか技術の腕とか、その辺っていうのはもうほ
ん
と眼形とは関係ないから、なると中身っていうのはやっぱスキルだよなって思って。うん、
それか、まあそうですね、うん、なんか、なんでこの人、
うん、
綺麗なのにこんな男と付き合ってんのみたいなの結構見かけるんですけど、うん、やっぱ多分スキルがあるでしょ。
そうでしょうね。例えばもう、なんていうか、そこの一点、この人にこれに関してはこいつにかなわないって言って、その中、人の中の価値観として、別に顔の良し悪しとかは全部ほっといて、ちょっとそっちに、ね、スキルっていうかそっちを全振りしてたら、そっちに推しを超えたいって言ったら、やっぱり惹かれていく感があって。まあスキルが
高、そうですね、
スキルが高くて、あと性格がクソじゃなければ、やっぱりね、ね、
うんうん、
こう、悪い感じじゃなくて、それでっていうパターンもありますからね。うん、
ああ確かに、それはありますね、うん。なんか一つのスキルにすごく特化していて、うん、まあ、あとは別に普通に、まあ、普通なレベルで常識的かつ法を犯してなければみたいな。
そうですよね、うん。
うん。
ある程度であれば、あとはね、スキルが高ければっていうところでね。うん。
うんうん。
容姿もまあ、いいには越したことはないんでしょう。
確かに。
うん。
まあまあ。
うん、顔じゃなくて内面だよって言ったらまずスキルだろうと思います。
うん。
うん。ぶっちぎりのなんかがあればね。うん。
そうそうそう。ね、なんかね、やっぱり年齢とともに変わってきますよね、その、うん、まあ若い時はやっぱりかなり外見は、すごくこう、
うん、
重視は、されますけど、なんすかね、結局のところ、
うん、
ただのいい人っていうのが一番いいんですけどね、本当は。
いい人、かつ何かスキルがあるという。
そうそう。
うちもね、あれですかね、振られた子は、 あれでしたけど、こっちが告白して、なんかうまく付き合って、なんとか付き合えたけれども、その、付き合ってた時点で、実は4件ぐらい不倫をしてたらしくて。
マジで？
いや。
まあ。
泣きながら告白されてもこっちも困るだけだし。
そうですね。
で、住んでる部屋の周りに、その、不審な男が、こう、兄さんに現れたりとかっていう、不穏な感じがしてた時に、まあまあ、それでもなんとか、いや、やってこう、つって頑張ってたけど、でも面白みがないっていう感じで、振られたっていう流れでしたけどね。
なるほど。まあね。
喜ぶべきか、悲しむべきか、なんかぐったりするべきか、よくわかんない感じでしたけどね。うん、怖かった、あれはいろいろと。
いやー、その、まさか、怖い話のはずが、普通にちょっとなんか恋愛話みたい
になってます。ごめんなさい。あとね、政党怖い話をね、ちょっと一つあったんですけど、よろしいですかね、
う
ん。
はい、どうぞ。
あ、ごめんなさいね。
どうぞ。
ですね、これ、はですね、ちょっとね、昔旅をいろいろしてた時に、確か東北地方をオートバイで回ってた時に、聞いて、ゾワッと来た話があったんですけども、まあ、ヤンキーは怪奇現象に合わない論っていう話をちょろっとしたと思うんですけども。
ああ、してましたね、以前。
うん、ヤンキーは幽霊を見えないかもしれない論っていう話をしてたんですけど。
まあ、開通式を済ませているから
ってことですね。そうですね。うん。で、その、話にちょっと矛盾するかもしれないんですけども、心霊スポットに行こうと。で、割とスモークガラスのセダンみたいな感じで、男に女にですよ。前に、男がいて、その彼女、後ろに別の男がいて、その彼女みたいな。編成で、心霊トンネル、ここは、なんか、出るらしいっていう話があって、夜行ってみようぜ、みたいな話で、行ったんですって。で、セダン行ってきゃーつって。で、こう入ってきて、このトンネルは絶対出るから、つって。絶対、窓とか開けると幽霊とか入ってくるんじゃねえか、みたいなこと言って、バカ言うなよって。そしたらタバコ吸えねえじゃねえか、みたいな話で。
言
ってて、こうスパスパスやりながら行って、もう窓開けながらスパスパして、やってたんですって。で、こう吸いながら走ってて、で、全然何も起こらなかったんですって。
はいはいはい。
で、まあ、やっぱ、つって。で、こうやって窓し、で、自動の、やつだったから、はい、これで、まあ、もういいや、つって、こうやって、タバコ吸い終わったから、パーンと吸い殻になって、もう外に捨てますわ、ヤンキーだから。じゃあ、閉めるかな、ゲーってやったら、自動ウィンドウが閉じてガクって止まったんですって。そしたら、死んでいいでしょ、グッと。って、それ、車調子悪いからだろ、バヤーつって。ゲラゲラばかり笑いながら。で、まぁ、走ってて、で、トンネル結構長くて、で、まぁ、抜けて、まぁ、Uターンして帰ってくるかなと思ってたら、まぁ、Uターンして帰ってきてるんですって。で、そしたら、走ってきた、確かね、そのセダンが外車だったんですよ。
はいはいはい。
で、走ってきたら、向かいからね、なんかね、軽トラ走ってきたんですって、べーって。で、普通にすれ違ったら、軽トラが、一回止まって、U ターンして、なんか、後ろから来たんですって、追っかけて。
え、怖い。え？
ヤンキーの車追っかけてきたんですって。
え？
で、めっちゃ煽ってきて、それでパッシングしてきて、パンパンパンパン鳴らすんですって。うわーっつって。 で、ちょっとね、ムカついてきて、
うん。
うん。で、お前、つっても、だからちょっと、路肩に止めれるとこあるじゃないですか、駐車、なんかチェーン変えるスペースみたいなとこで。
はいはいはいはいはい、はい。
そして、ウィンカー出したら、その、軽トラのウィンカー出してきたから、
うん。
あ、これちょっとやったらやないか、つってヤンキー止まって、
うん。
止まって、そしたらね、俺行ってきますからって、後ろの席のやつが、出てったら、うんうん、で、降りて、ガッツと降りて、うん、その後ろのやつがなんか超える、やる感じに、うん、より前に、軽トラから降りてきた、うん、もうその親父ですよ、もうなんか太った親父が、カンカンなってるんですよ。うん、すごい。
うん。
お前ら何考えとんのやーみたいなこと言って。
うん。
だから、ヤンキーもちょっと女の子連れてるから、まあ、何わけわからんこと言いやがって、みたいなことで、もう、一触即発になった時に、
うん、
親父が言ったのは、お前ら、いい加減せよ、なんで子供を窓に挟んで走ってんねんみたいな。
うわぁ。
うん。
ゾワッと来た。
その、え？で、そんで、え？つって、
うん、
意味わかんないから、そう言われたやつも。
うんうんうん。
そしたら、つってこう、わかんないから、そいつもガーッと窓開けたんですって。
うん。
そしたらね、閉まるのは途中で止まったんだけど、開くのは開いたんですって、ガーッとしたんです。
はいはいはいはい。
つって、ってね、みんな鳴って、
うん。
つって後ろ見て、どういうことみたいな感じになって、
うん。
ふざけんな、お前らーって、子供窓に挟んで足バタつかして、お前、走って、お前。お前何考えてんのお前らみたいな。警察呼ぶぞみたいなこと言って、もう親父カンカンなって。
うん、
子供大丈夫かみたいな話したら。
うん。
つって言ったら、その、助手席の、後ろの子の、
うん。
子が、ギャーって言ったら、前を見たときに、
うん。
手形がベッタベタついてたんだって、この、フロントが。
うわぁ。
で、前の人が、うわーと思って、思わずこう、うん、あれ、ワイパー動かしたんですって、ダーッ、
うん。うん。
そしたらワイパー動くけど、手形消えない。
あー。
そう。要は、内側にベタベタついてて、
あららららら。
その、多分、挟まって、たっていうのは多分本当に子供の霊がこうガキッとなってて開けた時に入ってきたじゃないかなと思ってみんなうわーってなってでカンカンなってた親父もなんかよくわからんことどどどういうことみたいなになってもうそんな車乗れないからつってちょっともうお願いしてその親父の軽トラに乗せてもらって麓まで帰ったっていう話があって。
うわ
ぁ。うん。でね、この話ってね、だいぶ昔に聞いたんだけど、
うん。
なんかね、呼び止められて何してんだみたいな、片足の原型っていうのは結構古くからあって、アメリカでもそういう話があるって。
うん、うん、うん。
うん。
まあそうですね。
結構スタンダード。多分似たような話聞いたことあるんじゃないかなと思
って。うんうんうん。
うん。で、思ってたんですけど、
うん、
で、こっからがね、実は本題なんですよ。
お
例えば子供の霊とか、事故にあったとか、会うにしたって、その山奥とかじゃ、子供飛び出さないよね、と。あるとしたら、まあ一緒に車乗ってて、事故にあった。で、みたいなパターンだと思うし、うん、あったとしても普通にみんなでお葬式してあるから、子供の霊単体でそういうことっていうのはちょっとあるのかねって、子供が一人だけ亡くなったとか、ね、チャイルドシート乗ってなくて飛び出して死んでしまいましたっていう場合でも、普通にちゃんとお葬式するから、 っていうのはちょっと疑問ではあったんですけども、それにね、類するっていうか話を一つ聞きましてね、これもね、これもつい最近そのキャバクラで聞いた話なんですけど、
はいはい。
ひどい話っていうので、ああ、ちょっと一つ知ってるんですけど、かなりひどいですよって聞いて、教えてもらったのが、その人がね、夜、こう、車を運転してたら、後ろの方で、エルグランドが横転してたんですよ。ドテーンと。
おう。
で、
うんうんうん、
もう事故だからっていうことで、で、すいません、助けてくださいっていう、女の人も言ってたから、あ、これは大変なことだと思って、その人も車、路肩っていうか、安全なとこ止めて、どうしたんですかって言ったら、子供が挟まれてるんですって言ったら、実は足は見えて、こう、車がエルグランドぐらいの重い車がドネーンとなったから、これは大変だっつって、こう、旦那さん一人でやるけど、当然あんな車だから、こう、戻らないから、手伝いますよって言ってから、だから自分も車安全なとこ止めたけども、通行止めみたいな感じで止めて、
はいはいはい、はい。
後ろから来た車もみんな手伝ってもらおうって言って、いや、事故なんです、つってやって、それで、自分もやったけど、やっぱり動かないからって、そういう感じで止めて何人も、こう、来てもらって、で、結局それで事情説明したら、あ、わかりました、つってみんな手伝ってくれたんですって、で、その時ね、足は見えてるけど、車が倒れてる角度とか見ても、どう考えてもこれ生きてる角度じゃないな、こう。
ああ、はいはいはい。
これひどいことになってるなっていうのが分かってて、まあ、当然その事故があった直後にも救急車とか手配してたから、で、救急車とか来て、もう、その人が、その車そういう形で SS ってやってる時に、もう数カートぐらいに救急車持ってて、で、一応車なんとか横転から立ち直ったんだけど、まあ案の定ですよ、その角度的に。もう、足は見えてて、その頭の方とかもうぐちゃぐちゃなわけなんですよ。ただ、それでもね、もうそんな状態でも、息はあるんですって。
へ、
え、ぇー。いやいやいや。で、これ絶対に助からないっていうのは分かってるんだけど、最後まで、救急隊の人行ってたんだけど、これ絶対に無理なんですけど、耳は聞こえますから、最後になりますから、お父さんお母さん声かけてあげてくださいって言ったけど、お父さんお母さんそれ見てやって、もう発狂状態だって、もううわーうわーとしか言えなくて、で、その人もいたたまれなくなって、怖くなって、もうそれからもう本当に車乗れなくなったって言って、今もう電車しか乗れない。車も、乗ってた車もすぐ行って、行ってて、で、あーって、そっかーと思って、今の際にちゃんとね、そういった声をかけてもらえなかったら、そりゃ無念だよなーと思って。
あー、なるほどー。
それだったら、その、車に一回、ちゃんと、はい、帰っていけば。そういう、っていう無念があったのかな、みたいな。
まあ、ねえ、なんか、どっちの気持ちもわかるというか、ねえ。
これはちょっとね、それで、あーって一つ繋がったなーと思って。
あー、なるほど。
いやいやいやーと思ってね。いやー、そのね、うちもよく聞く。吉田会長のラジオでも繋がってくねーみたいな話。
そうですね。確かに。
残影もそういう話だったんでおすすめなんですけど。映画で、面白かったんで。
あれ、残影見ました？そういえば。
あ、あちらの劇場で見ましたよ。いやいや
あ、あれ劇場で見た方が良かったんだな、多分って思いました。
あ、ビデオで見ました。
はい。
いやいやいやいや、なかなかこう、ゾワゾワっときて、こう、繋がっていく感が良かったな、みたいな。
いやー、マジか。でも確かに、 その山奥で子供のお化けっていうのは確かに、
うん、
いやでもそれ言われて私も初めて、もう確かに変かって思いましたね。
うん。
ああ。
なるほど、そういう理由かっていう。
うんうんうん。うん、
やっぱりの車社会になってからなんだろうね。あるとすれば、繋がっていくとすれば。
うん、そうですね。
うん、
へ
ぇー。手形階段ってそういう話かと思って。うん、
そっか、
うん。今回それがちょっと繋がったなっていうのはちょっと、うん、忘れないうちにしておきたい話でした。
そうですね。
うん、
私もちょっと最近一つちょっと手に入れたのを今思い出したんですけど。
あ、どうぞ。
まあ、うん、あ、今大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫。
そうしましたら、じゃあ、ですね、ちょっとところどころ伏せさせていただきますね。うん、結構バレたらやばいんで。
あ、僕も、そういう時は作り話って言った方がいいです。
あ、そうですね。100% 作り話なんで。うん、
まあ、どうぞ。
まあまあまあ、大丈夫です。ですね。最近、私が働いているところって、まあ、なんていうかな。洋服は売ってないんですけど、まあ、バッグは売ってるんですけど。
うん。
まあ、そういうお店で働いてまして、
うん、
うちのお店で買ったお客さんが、
うん、
ある日、
うん、
他のお店に電話をして、
うん、
ちょっと、返品交換してほしいっていう連絡をしてきたんですよ。
ほう。
で、まあ本当は、その買ったお店で、しなければいけないことなんですけれども、
うん、
まあ一応ちょっとお電話が来たっていうことで対応しまして、
うん、
そうしましたらですね、まあ内容としては、買って、まだそんなに日が経っていないのに、ましてや一回も使っていないのに、なんか、ブルーのものが黄色く変色してしまったと。で、なので、ちょっといくらなんでも一回も使ってないので、ちょっと返品をお願いしたい。まあちょっとそれに関しても基本的には返品交換っていうのはダメだったので、
うん、
まあちょっといろいろ本社の方ともいろいろ営業の方とやり取りしたりとかして、ちょっと軽く揉めたんですよ、
うん。
で、本当はそれはうちが対処しなきゃいけない案件なんですけど、
うん、
やはりそのお客様が電話した先がその他店なので、もう他店の方たちで対応してくれたんですね。
うん、
で、まあとりあえずまあ、実際に物を見てからでないと。
うん、
まあ、本当に使用してないか、本当に変色しているか、うん、そういうことを確認しない限りは、ちょっと、基本的にはできないので、
うん、
ご足労を願うのも、ご足労を願うのもちょっとあれなんで、
うん、
配送でもいいので、着払いでも多分、
うん、
いいんで、ちょっと送ってもらえませんかって言って、商品が送られてきたらしい
ん
ですよ。
うん、
そして、まあ、送られてきてみたら、本当にまあ、変色はしてあって、
うん、
あ、じゃあもうこれは、じゃあ交換っていうことにしようかって決まったんで、
うん、
そのお客さんにまあ、交換という風にさせていただきますのでっていう連絡の電話をしようとしたんですよ。
うん、
そしたら、
うん、
まあ、出なかったんですって。
ああ、出ましたら、はいはい。
はいはいはい。で、あれまあ、あらかじめその電話の時点でその折り返しの電話番号を聞いて、まあその電話番号にかけたんですけど、
うん、
出ない。
出ない、はい。
なおかつ、まあ、じゃあこっちかなって、おそらく伝票の方に電話番号を書くじゃないですか。
うん。
念のためそちらも見て、まあそちらでもかけてみたけど、まあ出ないですって。
うん、
で、これはやっぱいきなり例えば新品のものを送りつけるのも失礼な話なんで、
うん
じゃあ一回お手紙を書きましょうっていうので、
うん、
お手紙を書いたんですって、
うん。
そしたらそれも返ってきちゃったんですって。
え、住所がうんうんっていう話ですか？それとも受け取り拒否ですか？
住所が、はい、この住所じゃないですよ、みたいな。
あ、 この住所にこの人住んでませんよっていうこと。
そうそうそうそうそうそう。で、あーちゃん、どうしようかなーって言いつつも、おそらく電話は多分そこから毎日かけてたと思うんですよ。
うん。
まあ、出ないし。
うん。
どうするこれってなってる時に、うん、その他店のバイトの方が、うん、まあ、本当はこれ多分あんまりやっちゃいけないことなんですけど、
うん、
Google で見てみたらしいです。
ああ、その住所。はいはいはい。
ストリートビューかな。
うん、そうですね。はいはい。
うんうんうん。そしたら、なんか、さらちだったらしいんです。
うん。
で、ここからどうしてるのかっていうのは、ちょっとまだ続報は聞けてないんですけど。
いや。のなんだろうね。
そう、それが、例えば、住所の間違いだとしても、うん、元より返品交換を願ってるお客さんがそんなことをするかっていうのと、うん、あと何度もお電話をしていて、
うん、
折り返しの電話も来てないんですって。
電話をしてて、例えばこの電話は現在使われておりませんだったら違うっていうのもわかるし、
そうなんです。
違う人が出たらそれだけど、一応は繋がってるってことだもんね。
そうなんですよ。
ただ出ないっていう。
そう。で、そんな、ね、まあ、クレームの電話を入れてきたし、後日こちらの方からも連絡しますっていう風になった場合って、まあ、折り返しかけてくるか、または、ね、どうにかして連絡を取ろうと手段は取るはずなんです、相手側も。
うん。
それがね、もう、家はないし、電話も出ないし、どうしようっていう状態で。
なんか、昔の少女漫画にそういう話あったような気がしたな、なんか。
っていう、なんか、まあ、全然まだ解決はしてない話なんで、あ、もしかしたらしてるだけで私が聞いてないだけかもしれないんですけど、ちょっと私的には、もうさらちだったんだよねって聞いた瞬間に、え？
うわ、うわ。さらち、
そう、なんか空き家とかでもなく、本当にさらちだったらしくて。
なんだろうねっていうか。
そう。
でも実際でも変色したね、バッグはあるわけですからね。
うん、それなんです。
未使用で変色したバッグはあるわけですからね。
うん。
謎だな
ぁ。ちょっとほんと、謎だなぁで終わっちゃうんですけど、ちょっとなんか怖いですよね。なんか。何がしたいのっていうところの怖さもありますし。
その辺何か、そのガンマ線とかなんかを出すデミヒューマンで、バックが変色したっていうクレームを入れて、多分日本
製でね。
そうそうそうそう。うん、で、それを入れて、バック交換っていう話で言ってたんですけど、多分その、郵送ルートで日本政府にそれを察知されて、その、ね、アジトを襲撃されて、うんうん、多分サラチになったんでしょうね。
そうですね。ね。いや、もうそうとしか考えられない、ね。
そういう流れで、多分逃げて連絡が取れない、みたいな。
いや、もう、それにしても、何がしたいんだ
トカゲ人間、セミ人、サメ人間、キツネ人間に続く第4のデビヒューマンが。
いやもう、今回のに至ってはもう、何の動物かもわからないっていう。
まあ、そうだね。いや、でもなんか、その、なんかね、人間じゃないけど人間のふりをしている存在っていうのが、実は、いるのかもしれません。で、これはちょっとうちもあったことないね。ちょっと信憑性も何もないですよね。
うんうんうん。
話
いやもう、本当にこれはね。
うん。
いやー、まあ、でも、ね、もしかしたら、連絡取れたのかもしれないし、っていうので、ちょっとまだね、結果は分かってないんですけど。
いやー、面白いって言っ ていいのかな、なんかこう、なんか時代がこう、来てますね、なんか。その、この時代が進んでいけば進んでいくほど、そういった怪奇な話はなくなると思ってたけど、意外とそうでも、ないんだな、みたいな。
そうですよ。不思議なことはあるもんですね。
あるもんですね。って、うん。いやいやいや、割とね、ちょっと時間取っていただいてありがとうございましたって言いますか。いやでもちょっとね、そのね、結構割とゾクッとしていただいたっていうことは、結構いい話だったということで。
あ、結構、うん、はい。
うん。まあうちの方はネタフリーでやってますんで、子供怖がらせたいとか、なんかイベントで使いたい方、使っていただいて構いませんので、フリーでやりますんで、ね、お願いしたいかと思いますので、いや、ちょっと遅くまでありがとうございました。
あ、はい、とんでもございません。
今週は一応こちらで、一応終了ということで、
はい、
来週はどういう話するかまだ全く決まっておりませんが、またよろしくお願いしますということで、
はい。
どうも、じゃあ、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャストは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、ジョー・ジャックでつぶやいていただくか、joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。